先生の議員のご意見を求めます。吉岡議員、
ここに変わらないですね、私たちにしてもね、許可いただいてから。まず最初にね、聞いてもいない立憲民主について、私の考え、申し上げておきますが、これから出るであろう、特裁法人の問題さとか、それについて私は賛成します。それから、不妊治療にもどう賛成します。文章を細かく読んでるわけではありません。読めば、個人的には、趣味もあるかもしれませんが、いずれにしてもこういうことは大事だと思うからであります。そしてそういう声を、全国の市中の自治体が、国に行くのはできるという、そういう、この縦の経営の中で、国民主権の声をどうやって上げていくかという、そこが基本です。だから、ここには、党派とか、宗教とか、関係ありません。それで、先ほど、黒十一議員が、我々の信を考えているという言葉を伝えました。我々ってのは誰ですか？公明党でしょうか？あるいは公明党は国会議員ということでしょうか？それからアンケートは、事業者のアンケートを調べたけれども、見つからなかったと。と信用できないと。こういう表現ってあるんでしょうか？私はアンケートが自由にいろいろ取れるでしょうから、今はインターネットの時代ですから、さまざまなアンケート、あります。その中で、国民が、海洋法人における大幅増圧とか、コロナ支援を求めると、コロナに、治療、あるいは患者とかですね、それから、コロナのために営業がうまくいかない欧米先の、に支援を求めるというのは、全国まさに渦巻いております。だから、人の方の文章ですから、うまい下手とか、それは当然ありますよ。だけど、ここに書いてあるのは、要するに、介護報酬の抑制の線に加えて、消費税の増税したとか、コロナウイルスの感染流行の影響を受けているとか、事業所の契約がありますと。これを、なんとか解決してほしいという、願いがこの文書に書かれております。私は、人のことはあまり言えないけど、人が喋るときでも、書いた文書でも、何を相手が言いたいのかっていうのをまず、捉えることが基本です。言葉の、それは、言葉の上手い人、下手な人もいます。突出すると、ことの重大性を訴える人もいます。しかし、何を言いたいのか、何を訴えたいのか、そして何を解決してほしいのか、そこに心を向けて、不十分な点を対応したとしても受け止めて、それで賛成していこうと。お互いに協力していこうと。後で出てくる意見書についても私は当然賛成します。それは協力してやっていきたいからです。そういう時に、反対するという、ブレーキをかけるという、足を引っ張るという、そういうことを結果としてやってはならないと思います。そういう意味で、今回のこの意見書については、発言者について反論すると、自分に対する反論なのかとか、批判なのかという受け止めじゃなくて、当然それを否定したわけだから、肯定する意見として対してるわけです。そういう意味で、ぜひ、この意見書も通していただいて、国の方にも挙げていただきたいと。ということを、お願いしておきます。お願いしたいと思います。一人です。せめて、あと一人が、 反省すれば通るんです。簡単に言えば一人が危険性が一応採決で通るかもしれない。大事な話をするんですよ。
静かにしてください。規則発言をやめてください。
そういう意味でね、私もしくはこのいろんな意見書を生かしたいという人の共通した願いを素直に受け止めてほしいということであります。以上です。
はい、分かりました。続いて法案に工藤孝雄議員。
大事なことですけど、非常にいい文章だと思います。ただ今アメリカの介護所に関する介護措置に関してありますけども、やはり大変な思いをしていることは理解しています。ただその施設の方の苦労を、ね、合わせて、困難とつまり合わせて喜ぶ私はこの文章の嫌いな部分です。一つ一つ介護の問題は介護の問題、またこんなのこんなのこんなのってだから自分で収入落ちてるって書き方してるから、そうじゃなくて介護職員は大変なんだから、また違ってこうっていうのは私も参考しますけど、こういうふうなこんなのってというような書き方については私は、認めるわけにはいきません。ではこの意見書案については反対という文章をお願いします。
あのご意見を求めます。ただ議員、はい、いろいろご意見ありがとうございます。実はこれに関してもですね、現場は大変疲弊しております。介護保険報酬そのものがですね、今回のような大規模な感染症を予測したことを網羅しておりません。通常のインフルエンザ等の、ところは声に入っているでしょうけども、今回日本の戦場、初めての経験ですのでね、しかも第一の時は感染症が感染する時には国が真剣にそれを止めようとして、非常事態宣言に近い状態で、コントロールしました。そのために、その介護保険事業所の介護をしている人たちに対する手当も政府に続いて支給する施策を取ってくるんです。ところがこれが思った以上に早く収束しないためにですね、第3波が来ていて非常に厳しい状況にございます。今反対意見の中にもありましたけれども、介護報酬だけの問題ではないんですよね。介護報酬を払っているもらっている人たちはほとんどは正職員ではないんです。臨時職員、嘱託職員という理由をあまり補修されていない人たちがその介護事業に関わって柱になっているぐらいです。で、その先の収入は何かというと、利用者さんの利用費用で賄っていくことになります。極端な話、経営サービスに10名が定員であれば10名の人たちが入って初めて賃金が払える仕組みになっているぐらいです。これ全部、それがコロナのために5人休みましたなったら、その日からその収入が長くなってしまうんです。そういう状況の中でも事業者はやり取りをして従業員の確保をし、従業員の安全を確保し運営している現状がございます。これはどういう実態のせいです。この意見書の中にありますように、関連性の事業者が倒産しているわけです。これは通常営業をやっている事業が知らないんです。そういった環境、適切な環境に置かれているということをお認識していただければ、今この現状の中であるように国に持って手厚い補助をしていかなければ、一地方にある雑誌の介護保険事業所は立ち行かなくなることは明白であります。そういった厳しい状況を伝えるためにも、この業者を国に挙げていくことが大切だろうと私は思いますので、速度をしていただき、 ご両親の方々の賛成をお願いしたいというふうに思います。
はい、私のその文献は